Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1882回、6月19日です。皆さんばんじまして、みっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんにちは。
汗かきすきちゃん、こんばんは。
こんにちは。
また
ジャージがくっついて。
くっついた。
ダメよ、汗かいた分だけ安心して食べるもん。
食べる以上に汗かけばいいんじゃない。
でも筋肉になってきたよ。あの腕が、二の腕がすごい硬くなってきた。あの筋肉すごいよ。こちこちになってきてるよ。
あの下側がカチカチになってきてるところ。
下側がカチカチになったらおかしいだろう。
いやいや、二の腕が筋肉になったっていうけん。
上側がカチカチになるけど、下のあの風が吹いたらゆらゆら揺れるやつもちょっと締まってきてよ。それに影響されて、あの前みたいにふんにゃふんにゃ、なんだろう、前はなんかあれ
振袖みたいな。
ちっとマシになったよ。
ジミちゃん、アウちゃん、こんばんは。
だひどいこと言うの、何振袖って。振り袖みたいな。男の人もならんの？振り袖に。
どうだろう。つまめなくはないけどな。
え、みっちゃんの身の上ってどうなってるの？
どうなってるのって。
どういう風になってるの？どういう状態？
骨に。
どういうありさまですか？下側。
そこは多少はつまめるよ。
あ、同じぐらい。だいぶあのふんに、あのなんか変わってきてる。腕がやだ、締まってるよ。どうしよう。かっこいい。
で、力こぶができる。そこまではいかん。
力こぶは、まだそんなんじゃないけど、あの毎日部活みたいに行ってる人はすごいムキムキになってますよ。あの体すごい細くなって。
スキちゃんもくびれが、はい、まず最初にですが、昨日の22時22分頃が、山形県沖を震源とする最大震度6弱の地震が発生ということで、うちのリスナーさんで被害に遭ったという話は特に見てはないんですけども、被災された方にお見舞いを申し上げたいと思います。
山形って言ったら、あの秀地教授、
あ
だよね、山形だよね。
山形だったよな。誰だったかな、震度3でしたっていうのを LINE で送ってきてくれた人がいましたけど、他には特に目立った 返事はなかったような気はしますけどね。誰だったかな。あ、イクラムさんか。群馬は震度3。あの震源の地図見るとあんまし広範囲じゃなかったよな。
いやでも日本半分ぐらいでしょ。
うん、まあ、半分、うん、半分かな。
まいつも大きい地震があると結構こっちの方まで多少こっちまでは来んか。
あうちゃん、昨日の配信分 RSS が飛んでこなかった。ダウンロードできなかった。これがね、原因が、これっていうのがね、はっきりはわからないんですが、ただね、シーサーさんが、昨日の夕方からかな？SSL に、対応したというねお知らせが出てたんですよ。
暗号キーのやつ？
そうだから URL 見ると HTTPS ってなってると思うんだ。もしかしたらこの関係かなと思うんだけども、ちょっとね、ちゃんと調べてみないとわからないんですが、RSS フィード、iTunes に登録してるんですが、もしかしたらこれに HTTPS をつけなきゃいけないのかなというね、気がしてるんですよ。もし、それが原因なら、あれ？ iTunes に申請してすぐ通るものかな？ただ、ポッドキャスト普通に配信してるとこが上がってきてたんでね、iTunes に。
うん、
何が原因か今ちょっとまだ掴みきれてません。シーサーの方にはファイルが上がってるんで、そこでは聞けるんですけどね。iTunes の方に上がってね。あ、ちなみに、iOS のポッドキャストアプリ以外で聞いてる人、今ここの中にいます？あのサードパーティー製のアプリ。そっちでも聞けてない、ダウンロードできてないって話であれば、RSS に問題がある気がするな。ちょっとそこがね、私今んとこ、原因がつかみきれてないんですけどもね。ジミーちゃんモテすぎて困っちゃう。あすきちゃんが。むすみさんこんばんは、震度4。あうちゃん、ひでち教授は山形市なので内陸、被害はないと思う。でもそこそこ揺れてるよな、多分。むすみさん、久しぶりに iMac を、何得た？
抑えた。
あー、なるほどね。ガッタンガッタンしたわけだ。必殺さんこんばんは。iPhone の緊急速報鳴ってびっくりしました。震度4でした。あ
ー。結構震度4って大きいよ。怖いよ。
震度4はね。特にあの時間帯だとバタバタしてる人ってそんなにいないんじゃない？座ってるとか。
寝とる、
まあ、寝ようかな、早い人は寝ようかなっていう感
じで。お風呂入ろうかなとか。
江口さん、こんばんは。昨日の地震は気づきませんでした。そこまで揺れがなかったかな。ケイちゃんも、こんばんは。これからお風呂。
早いね。
あうちゃん、ダウンキャスト使ってたけど、ファイル落ちてこなかったってことは、やっぱ RSS の問題だな。
これは困ったこと。
あ、でも待てよ。 ダウンキャストはシーサーの RSS を引っ張ってきてるのかな。 iTunes から引っ張ってきてるのかな。
どっちだろう。
あ、でも iTunes から引っ張ってきてる、あ、 iTunes から引っ張ってきてると URL が違ったら落ちてこないか。うん。
今日はどうするんですか。
うん、とりあえずちょっと調べてみて、これっていうのが見つけられなかったら、とりあえず普段と同じようにアップロードはします。でもしダウンロードされてこないってことになると、うん、ちょっと調べてみなきゃいけないですよね、何が原因か。
他のポッドキャストの人聞いてみたらいいのにって思いませんでしたっけ私。
ああ、お昼
LINE グループに入ってるでしょ、うん、
ああ、そうだね。そこで聞いてみるのも一つの手だけども、ポッドキャスターのあのグループの中では特に騒いでる人いないからな。うちの問題か？
なんかやらかしたんでしょ？
何もしてないよ。ね、かまってちゃん。ジミちゃん、地震は西日本には全く届かなかったね。ホッサマグマ、マグナの影響？
わかんない。ホッサマグナ？
ホッサマグナ。
何ホッサマグナって。
そこで歌い出さないでよ。
ホッサマグナ。
エーサ、ホッサマグ、マグナって。
あ、思いつかんかった、そんな。だってエーサとほど遠いもん。
そうなのか。あおちゃん、ダウンキャストはシーサーから直接 HTTP になってた。これにエースつければいいのかな、ちょっとわかんないな。必殺さん、オーバーキャスト使ってます。1880までダウンロードできてます。うん、だから昨日の1881回がうまく流れなかったんですよね。まあ、そこはちょっとまた今夜確認をしてみたいと思います。島根県は津波注意報は出てなかったけども、なんかひっきりなしに20センチぐらい潮位の変化があるってメールが来てましたね、ゆうべ。
豪雨防災メールがすっごいいっぱい来てる。
ああ、県からも出とった。あんなしないようで。
なんか揺れくるとか全然音が、まあ、こっち揺れんけかもしれんけど、なんかテレビのドラマを見とったら突然なんか番組が変わったっけ、びっくりしてへっと思ったら、あの LINE に揺れくる、 LINE じゃないわ、 iPhone が揺れくる、なんか震度6強とか出てるけ、はぁ、こうやってびっくりして、
最終回だったんだろ。
まあそれはまたいつかやってくれるけいいけど、びっくりしますよ。ちょっと6強とか、あの
確かにね、もうあの皆さんのところで大きな被害がなければいいんですけどね。
あの結構揺れたけど、あれだよね、ちょっと怪我した人とかはおられるけど、そんなあの火事になったりとかってないかったよね、多分。
そうだね、火事なかったね。火事の話は聞いてないね。あれ
がなんか幸いっていうか、
あれが夕食の準備時間とかだと危ない、やばいよな。多分もう10時22分だと晩ご飯も食べ終わってくつろいでる時間帯になるんじゃないかな。
でもあのなんかすごい、どこの曲かわからんけど、あのものすごい揺れとるのテレビで流しとる曲があって、あれ見たら具合が悪くなって、もうめっちゃこんなに揺れるんと思って、すっごく怖くなった。
そうなんだ。
いやだけもう本当にどこで起こるかわからんけ、本当怖いなと思うけ。おっと、
皆さんも、まあ、いつ揺れが来るか分かりませんからね。あのタンスとかの転倒防止してあります？うちしてないけど。
うん、3つあるの部屋なんか本当危ないよね。タンスに囲まれて寝とるか、あなた。
ああ、まあ確かにね。
あのいつも思うもん、三つあんこれ下敷きになるパターンだよなと思って。
タンスの下に。
うん、
確かにタンス倒れてきたらひとたまりもないよな。
ね、まず自分が、まあそんなにすごい揺れにやわんけ、のんきにしとるんだよねきっと。
まあね、
ダメだ
な。あの去年の4月に地震があったじゃない、島根県。
あのすごい揺れたやつ、夜な一晩中揺れたやつ。
一晩中揺れた？
あのずっと余震が続いとって、
あの娘の入学式で大阪におるときにこっちで地震があって、
一晩中余震が続くけ、私ビビってから寝られんかった時でしょ。
ああそうか、その時か。
うん、
あれが震度4ぐらいだったっけ。
なんか3だ4だ言うとったけど、あんなに揺れた体験はなく、私はなくて、
うん、
もう本当に怖い怖いかった本当に。私だけ本当に部屋の模様替え今するときって、自分が寝てもし地震来たときに倒れてどうなるかっていうことを考えながら、あの家具っていうかあれ配置しとるんよ。みっさんには言うてないけど。
そうなんだ。
うん、
でもあの姿見気をつけんと倒れてくわへんか。
あれはだって倒れても私の方に来ないし。
来ないようになってる。
うん、ちゃんと考えてやってるよ今。小さな防災ですけど。
のぶすみさん、これくらいの地震がオリンピック開催中に東京で起きたらどうなるんだろう。震度いくつになったらオリンピックに影響出るんだろう。わかんないね。ジミちゃん、そういえば昨日の分ダウンロードできてないようだ。アップルポッドキャストアプリ。私もアップルのポッドキャストアプリは使ってますけども、落ちてきてないんですよね。っていうか、iTunes 自体に、昨日の1881回が表示されないんですよね。ジミちゃん、ストーブもないし、ああ、火事にならなかったってやつか。のぶすみさん、1881回ダウンロードできていない。ジミちゃん、エマの呪い。いやいやいや、エマは呪わないですよ。
あ、ジミちゃんの？
皆さん手元でブラウザーがもし開けたら、空海 IT ニュースのシーサーのページをちょっと開いてもらって、右側の列のずっと下に下がっていくと、RSS2.0 っていうリンクがあるんですけども、皆さんここをタップしたとき、フィード、見れる状態になります。今私ちょっとフィード開いてみようと思うんだけど、開かないんですよね。もしかしたらこれが原因かい？ RSS フィードがシーサーで生成されてない可能性がある、もしかしたら。となると原因はシーサーにあるって気がするんだけど、もしブラウザ開ける方ちょっとテストしてみてください。必殺さん、今まで体験した一番大きな地震はいつですか。まあ、スキちゃんはその震度去年の4月のやつか。それもでかい地震は
私は多分震度4が最高かな。鳥取におった頃も高校生の頃かな、うん、なんかあの時どうだったか、その時はあの震度が3とか4とかはっきり覚えてないけど、なんせあの群発地震、その、うん、ものすごい地震がこう続いとって、なんかちょっとノイローゼ気味になったことがあって、
うん
うんうん、それと、うん、去年だっけ、あのすごい三つあんが大阪行ってる時の地震とかな、
うん、僕はいくつだろう、3かな。大きな地震にあってないんですよね多分。あと、うん、
ん、何言いかけてやめていいの、あと
あれ大阪オフ行く日だったっけ、東京オフ行く日だったっけ、地震が朝方あったよね。
それ大阪行く時じゃん、大阪の電車が止まったじゃないみんな。
うん、あれが震度3ぐらいか。
うん、
あとは仕事中に揺れて、家のおひなさんが持ってた道具が落ちたってのがあるけどな、あれも震度3ぐらいだと思うな、3か4ぐらいがさマックスかもしれない。阪神淡路の時は山口に寄ったからそこまで揺れなかったんですよね。あの時も島根は多少揺れてるんじゃない。
うん、揺れましたよ。
うん、山口に寄ってあの時は夜勤かなんかしてて蛍光灯が揺れてるなってのは気がついたんだけどね。で定時5時に終わってテレビがついてるの見て、って感じだったですけどね。だから結構大きな地震は回避してる感じかな。のぶすみさん、24時間以内に3回震度6強、6弱、5強が発生しました。
うわー、ダメだね。すごいよね、東北の人は。
15年くらい前。うん、お散歩さんこんばんは。
こんばんは。
ジミーちゃん、京都で阪神淡路の震災が一番と仙台で東日本の余震かな。井口さん、東日本大震災の時もし部屋で寝ていたらテレビの下敷きになってた。うわ
ー、
お散歩さん、広島のゲイビ地震だっけ、ちょうど広島で仕事してた、確か震度5以上だった。うん、あうちゃん、空海のページ HTTP のままだね。そうですね、 S ついてないですね。うん、ちょっとシーサーさんが何かおかしなことをしてるような気がするな。
シーサーさんならいいけど、なんか蓋を開けたら実はミッタンさんだったとか
そんなことはないさはい、それでは本編の方行ってみますよ。
はい、はい、
まず最初は飛行機ネタからです。トラベルウォッチにあった記事です。 JAL 2019年8月から9月発券分の国際線燃油サーチャージ引き上げ1000円から1万4000円のレンジにということで、最近ガソリンの値段は下がってるんですけど飛行機の燃料はどうも上がるみたいですね。
え、ガソリン下がっとる？
今週だか先週だか1円下がったでしょ。あ、出雲は1円下がった。
そうなんだ。
フルサービスが142円だったのが141円に下がってる。でセルフが139円今。
こっちセルフ152円
だけでも月ちゃん裏技を使って安くなってるんでしょ。
裏技言ってお金使っとるわね
あのキーパーだっけ、
うん、
コーティング、
コーティングとかあの、うん、足の足回りとかの錆止めとかいろいろやって、大金使ってますよ、だからです
、はい、今年8月から9月発券分ですけども、韓国極東ロシアが1000円、韓国を除く東アジアが3500円、グアム、フィリピン、パラオ、ベトナム、ロシア、イルクーツクが4000円、タイ、シンガポール、マレーシア、ロシアのノボシビルスクが6500円、インドネシア、インド、スリランカ、ハワイが8500円、北米、欧州、中東、オセアニアが14000円プラスになるよと。今までゾーン C だったんですが、8月9月はゾーン D に引き上げられますということだそうですね、はい、これはあれ、中東のいざこざ絡みかな、もしかして。
ちょっと
ん、
ちょっとごめんね、ちょっとごめんね、はいはい、ちょっとごめんね、ちょっと
ちょっと何
ちょっとどう、ちょっと動悸がするっけ、ごめん、薬飲んで
くる。ああ了解了解、
はい、
URL は貼れる、
いや薬飲んでくるっちゅうに、
ああ
ちょっとちょっとミュートにします、
はいはいはい、のぶすみさん震度6強は4回くらいかな、山崩れたし、マジか。お散歩さん、シーサーがフィードの生成をミスってるのかな、うん、その可能性がちょっと高いような気がする。普段あの RSS2.0 ってとこをクリックするとフィード、生のフィードが表示されるはずなんだけど、それが表示されないんだね。今日の分アップロードしたら治るのかどうなのか、ちょっと確認してみないといけないですね。おさんぽさん、阪神の時も東日本の時も愛知県は震度4ぐらいだった、結構揺れました。うん、まあ日本どこにいてもね、地震は起こるからね。台風みたいに来るぞ来るぞって構えるわけにもいかないしね。まあ普段からの備えぐらいしかね、やりようがないんですよね。はい。それでは次の記事ですが、ちょっと待ってよ。リンクを貼り付けなきゃいけない。
ごめん。ごめん。貼ろうか。
あ、いける？貼れる？
ちょっと待って。喋らんかもしれんけど。貼るのは貼ります。
あ、はい。お願いします。こちらも飛行機ネタです。トラベルウォッチになった記事です。日本とハワイを笑顔で結ぶ ANA A380 型機、フライングホヌ、空飛ぶウミガメ、緑の2号機が初の旅客運航ということで、1号機青いウミガメだったんですが、2号機の緑のウミガメが運航を開始したということだそうですね。全日空は一体何台買うつもり？青に続いて緑のウミガメを飛ばすそうですよ。今まで日本航空に優位に立たれていたハワイ便を奪還しようとしてるのかな？1号機が就航してから1ヶ月ぐらい経つらしいですけどもね、搭乗率は依然として高い数字を維持しているということだそうですよ。平日便にもかかわらず521名乗っけて飛んだということのそうみたいですね。 ちなみに、7月以降、あ、だからこれ2機とも飛ばすってことか。成田20時10分発と成田21時30分発。ちなみに20時10分発は毎日、21時30分発は火、金、日曜日の運行ということだそうですね。全日空2機体制でハワイへどんどん人を送り込もうとしてますね。この間ぬいぐるみ機内で買えなかった人に通販で買えるようにしますよって言ってたのがあれが青だったんだけど、今度また緑の亀も品薄になっていくのかなって感じがしますね。はい、それでは次の記事ですが、あげれるかな、
これあげたらちょっとごめん席外させてください。
はいはい。アウちゃん、シーサーの RSS フィード HTTP だとアクセスできる。HTTPS ではダメだった。あ、表示できてるんだ。お散歩さん、電車の中で A380 の宣伝ビデオが流れていたけど、5人並びのシートに横に寝転んで広々って感じの映像があった。いやいや、それは意味ないでしょうって突っ込みたくなった。いや、この A380 はそれができるんですよ。3席使うんだったかな。で、横になってね、乗れるんですよ。で、足置くとこにね、ちゃんとシートと同じ高さになるようになって、ちょっと狭いベッド状態にして。あれ、なんとか、カウチシートだったかな。なんかそんな名前の商品で、売ってますよ。さすが総2階建てって感じですけどね。はい。それでは次の記事は、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。AR1 ゲーム、ハリーポッター、魔法同盟、米国などで6月21日スタートという記事が上がってました。ワーナーブラザーズゲームスとナイアンティックによるスマートフォン向け AR ゲーム、ハリーポッター、魔法同盟がいよいよ6月21日より提供されますということですね。で、19日、その予告映像が公開され、米国と英国で遊べるようになることが明らかにされました。21日時点でのサービス提供国は、この2国のみ。日本では今後準備が整い次第遊べるようになると見られるということで、アメリカとイギリスで遊べるようになるよと、21日からですね。まあ、日本語化が進めば日本でもできるようになる。ちょっと遅れてのスタートっぽいですけどね。はい、日本でのゲーム参加はもうちょっと後になるってことらしいです。多分これはあれですよね、ナイアンティックが絡んでるんで、ポケモン GO みたいな感じで遊べるんじゃないかなと思いますけどね。日本ユーザーの皆さん、もう少しお待ちくださいということですね。お散歩さんじゃなかった、アウちゃん。ちなみに読めた RSS は181回が反映されてた。反映されてるんだ。お散歩さん、それって5人分の料金払うってことかな。お相撲さんは2人分占有するので倍だよね。はい、なってるよ。倍の料金ならしい。ただし宣伝ビデオでは普通に寝転んでただけだよ。 丸々は確か取らなかったような気がする。多少割引にはなるけども、隣り合わせの席を確保して、ベッドのようにして寝転ぶことができるらしいですよ。私も乗ったことがないんでね、よくわかんないんですが、はい。それでは次の記事ですが、
貼ります。
貼れる？
次どれですか？
はい。Apple Watch の次の運動チャレンジってやつ。iPhone マニアさんにあった記事です。Apple Watch の次の運動チャレンジは6月21日国際ヨガの日ということだそうです。決められた運動量や時間を達成すると特別なバッジがもらえる Apple Watch の次回運動チャレンジが6月21日の国際ヨガの日に実施されることが分かりました。Apple によれば Apple Watch ユーザーは6月21日の国際ヨガの日に15分以上ヨガワークアウトを行っていずれかのアプリでヘルスアプリで記録すると特別なバッジをもらうことができますということで、前回はアースデーだったかな、ワークアウトありました、ワークアウトチャレンジ、運動チャレンジがありましたけども、今回多分最初ですよね、初めてですよね、国際ヨガの日の実施、今回が初めてと書いてあるんで、6月21日に、ヨガを15分以上すると記念のバッジがもらえますと。あとアイメッセージで使える、スタンプも、特別なものが多分もらえるようになるのではないかなと思いますね。21日ってことは今日は水曜日、
金曜日です、
木曜日、金曜日、はい、ぜひ皆さんアプローチをお持ちの方4月21日頑張ってバッジをゲットしましょう。
4月じゃなくて6月でしょ。
あ、6月だね、ごめんなさい、6月の21日ですね。はい、それでは次の記事です。うん、iPhone マニアさんにあった記事です。ドイツ政府、 iPhone でパスポートと身分証明書の管理ができるようになると発表という記事が上がってました。ドイツ、この記事読んでないよね昨日。あれ、ちょっと待って、この記事昨日見たような気がするんだけど、あれ？なんかダブったか？ちょっと待ってね。なんかこれ、なんか間違えてないかいな。ちょっと確認を。
読んでないんじゃないの？
この記事紹介してないよな。
私は知らないと思うよ。
うん、紹介してない、紹介ない。勘違いだった。はい、もう一遍、頭から。ドイツ内務省は、iOS13 でアップデートされる Core NFC を用いて、iPhone 上でパスポートと身分証明書の管理を可能にするとホームページで発表しましたということで、日本ではマイナンバーカードが読み取れるようになるよという発表がすでにありますけども、ドイツでは、身分証明書、デジタル身分証明書、そして電子ビザ、パスポートの電子コピーが使用できるようになりますということだそうですよ。海外は進んでるね。
うん、
パスポートも iPhone なんか入れられるってよ。まあ原理的には可能ではあるんですけどね、日本でも。もともとこれドイツはね、それ専用のアプリっていうのをすでにリリースされてるらしいんですよ。これを、iOS13 から、なんだっけ、ウォレットの中で管理ができるようになるというふうにするそうですね。まあ、日本でマイナンバーカードが読み取れるよっていう記事を紹介したときに、免許証とかパスポートも入るといいのになって言ってたんですけどもね。ドイツは進んでますなってことですね。はい。それでは次の記事です。トラベルウォッチにあった記事です。オーザックのうなぎのかば焼き味登場。老舗うなぎいや伏線監修という記事が上がってました。ハウス食品は老舗うなぎ屋の伏線とコラボしたハウスオーザックうなぎのかば焼き味を全国のコンビニエンスストアで6月24日に発売します。7月15日からは他の販路でも販売されますということで、月ちゃんの大好きなかば焼きうなぎ味だそうですよ。
オーザックってなんだっけ、
あのポテトチップスみたいなやつだけど、表面がこうポコポコポコポコしたようなやつ。
うなぎ、
うなぎ、うなぎのかば焼き味は老舗うなぎ屋の伏線監修のもと、開店以来継ぎ足し続ける秘伝のタレを再現。うなぎの香ばしさと甘辛いタレのうまさ、柑橘系の山椒の香りをオーザックのザクッとした食感とともに味わえますと。で、今年の土曜の日は、土曜の牛の日は7月の27日らしいんですけどもね、この土用の牛の日向けの裏メニューとして、ひつまぶしのように一袋を3段階に分けて楽しむ食べ方を考案。最初はそのまま、次はご飯にかけて、最後はその上にだし汁をかけて薬味とともに味わうというレシピも紹介しているそうですよ。オーザックご飯にかけるの？
砕いて、
写真にはこれ砕かずにそのままかぶせてあるよ。
本当に
本当にただこれが美味しいとはどこにも書かれてないんだけどな
これも売ってるんですか？
発売はですね、コンビニで6月24日から来週からですね。ちなみにこの間紹介したあの小池屋のポテトチップス、ハワイの、今日もコンビニで見たけど見当たんなかったんだよな。島根には入ってこないのか
セブンイレブンですか？
あ、今日はセブンイレブン行ってみた。
他見たんですか？
あ、待てよ、小池屋はセブンイレブンじゃなかったっけ？あ、いや、全国のコンビニだったもんな。セブンイレブンにもあるはずなんだけど、見なかった。売り切れてたのか。どうなんだ。月ちゃん、これご飯にかけて食べてみたいと思う？
思わない。
うなぎの歯ごたえにはなんないよな、パリパリパリパリしてて。
小池屋さんのやつは全国のコンビニしか買えてないね。
うん
誰か買った人おるのかな、
どうなんだろう。はい、それでは最後の記事は、こちらエンガジェット日本語版にあった記事です。東京五輪チケット抽選結果発表は6月20日。 当選してからの流れを確認しておこうということで、明日6月20日第1回抽選の発表ですね。収録前のテレビで、夕方記者会見してたんですけども、当選発表は日付が変わってからどうも夜中にやるそうです。ホームページ上での発表は、ただ、メールでのお知らせはお昼前から夕方にかけて、申し込んだ方全員にメールを送るということはそうですよ。
抽選結果って何番号かなんか、
いや、メールにはその辺は何にも書いてないです。多分送られてくるメールは全部同じ文章だと思います。で、落ちたか当選したかの確認は、東京2020のホームページ行って各自確認しなきゃいけないんですよ。まずここに書かれてるんですが、当落の通知は6月20日から申し込みを行ったセッション座席ごとに登録したメールアドレス宛てに通知されます。ただし抽選の結果は必ず公式チケット販売サイト内のマイチケットで確認するようになってるんですね。当落通知に合わせ偽サイトへ誘導する詐欺メールの増加が予想されるためということで、メールには絶対 URL は、添付されません。なので URL が添付されて当選のお知らせとかっていうメールが届いたら必ず無視をしてくださいということはそうです。で、めでたく当選した場合は購入手続きに進みます。購入期限は7月2日まで、発表直後は抽選開始の時のように混雑が予想されるので少しずらした方がいいかもしれませんが、まあ期限7月2日というね、日にちが区切られてますんで、購入する方は早めに手続きを済ませておきましょうと。で、当選したチケットは全て購入する必要がありますと。一部のセッション分のみの支払いはできないですね。で、チケットは30万円未満であればコンビニでの現金決済も可能です。30万円を超える場合は、ビザカードでのみのクレジットカード払いしか対応しませんということはそうですね。ちなみに30万円以下でもビザカードでの支払いは当然できます。ビザカード決済の場合は手数料がかかりませんが、コンビニでの現金決済の場合は、1件につき432円の手数料がかかるそうです。で、チケットを購入するときには、来場、まあ、観戦する予定者の名前と連絡先を登録する必要があるそうです。来場予定者は観戦当日まで、購入者前チケットから変更は可能なので、とりあえず購入時点では深く考えずに、登録しておきましょうということはそうですね。だから例えば2枚チケット購入したら自分の氏名と連絡先、それからもう1枚のチケットを使う人の氏名と連絡先、これを必ず登録する必要があるそうです。
それ
当日現地で本人確認される可能性があるらしいですよ。
当日って来年じゃん、
うん、そうそうそうそう。
それ今登録しとっても、例えば片方行かれんくなったりとかしたらどうなるの？
もし誰か別の人が行くんであれば、その違う人の名前を登録、変更は可能です。
あ、そうなんですね。
うん。で、もしも、その用事が入って来年のことだから行けなくなっちゃったよっていう場合には、転売サイト、公式の転売サイトが、今年の 秋からだったかな、公開されるそうです、定価での転売が可能ですと。
じゃあ安心ですね。
いうことだそうですね。うん。ただこの転売サイトってことは売る人と買う人が揃わないとダメなのかなって気がするんですよね。
うん、だから
買い取ってくれるわけじゃないよねこれ。
買いたい人が見に行くんじゃない。でもそれか、うん、何の競技でそのキャンセル待ちみたいなんとか分からんけど、
うん、どうなのかな。
個人間でやり取りするとかじゃないんじゃない。それは
あの個人間のやり取りはできないです。この公式リセールサービスっていうとこを通さないとね。
でも転売サイトだったらあのとりあえずそこのサイトの運営者が買ってくれるんじゃない。
一旦買ってくれるんならいいんだけど、これもしかしたら買わない可能性もあるよな。マッチングできた分だけ仲介する。
いやそれはないと思うよ。
それはないかな。
売るっていう人のは全部あの買い取っていってそれをそのサイトで売るんじゃないの。販売って
欲しい人が定価で買うってことか。
うん。
それならいいんだけどな。
もう転売しようと考えてる。それは当たって転売するっていう前提で今喋ってるよね。
例えば今回僕申し込んだのが開会式と閉会式を2枚ずつ抽選申し込みしたけども、両方はさすがに行かれんだろう。もし両方当たったら開会式だよな。
なんかすごいよね。どんだけあなたどんだけポジティブな。世の中そんなに甘くないよ。そんなわけないだろう。両方当たるなんて。
わかんねえよ。
あくまでも抽選だもん。そもそも一つ当たるかどうかも。
まあね。
当たると思っとる。
なんか当たるような気がするけど。
ああ、私は当たらないような気がするけど、もうあれ真逆だよね。
まあ明日の収録の時には発表ができると思いますけど、
ね。まあ残念か。いや私宇多田ヒカルも当たらんかったっけって、オリンピックなんか絶対当たらんよって思ってますけど。
さあどうなることでしょうか。はい、以上本編でした。
はい、ご飯食べてらっしゃい。
誰？あ、ジミちゃん行ってらっしゃい。はい、昨夜のが上がってないということは、
でもコメントありますよ。
あおちゃんがあるね。あ、ね、あおちゃんだけじゃないか。てるちゃんもあるね。
一応ツイッター上では1881回が上がったことになっているんですよね。
そうそうそう。であの最近空海のアカウントで自動的にツイートがなぜか上がってこないから、私がそれをリツイートする形でいつも手動でやってるんですよ。
そもそもその辺からおかしいことが始まってないですか。
でも iTunes に上がらなくなるってのが困るよな。
あれじゃない、あの干されたんじゃない。
iTunes から、
うん。でてるちゃんが1881回がダウンロードされない、さて困った、とりあえずファイルだけダウンロードして持っていこうってことで、
はい、ありがとうございます。
困ってくれてありがとうございます。ジミーちゃんご飯食べちゃったんよね。猫娘のことをスッキー息子ちゃんが何て言ったか教えてねって書いてあるんですけど、ジミーちゃんいないの。
まあそれほなエンディングだな。
はい、以上です。
はい、ね、あおちゃんは、
あおちゃんは公開収録のコメントじゃない。あ、そっか、あおちゃんが
違うよ、
なぜか RSS が更新されていないみたい。ダウンキャストでダウンロードできなかったのでシーサーから直接ダウンロードってことで、 シーサーからは直接ダウンロードができる。
シーサーからはできますよ。MP3 のファイルで落とすことができるようにな
ってますね。あ、そっか。iTunes がダメか。
そうそうそうそう。はい、ありがとうございます。以上ですね。
はい。
必殺さん、スキちゃんを大事にしてくださいね。
ありがとうございます。
ちょっと良くなった。
ちょっとね。うん、下手にアップルウォッチつけてると心拍数を見てしまう癖がついてしまって、動悸というか脈が飛び出してこれはまずいぞと思って、動悸の薬飲んだんだけど、脈がね、突然138とかまで上がって、ポンって、
うん。
もうなんかそれ見てパニック起こしてしまって、どうしよう、病院行かなきゃいけんかなと思って、ドキドキドキドキしとったんですけど。
薬が効いてきた。
なんかね、でも薬飲み出してから心拍数が50前後ぐらいにが多いんだけど、今はまだ80、60、100って言ったりバラバラで、なんかすっごいバラバラの数値が出てます。でも嫌だっけ、ちょっと今アプローチ外しました、気になるけ。
でも僕も今102とか110ぐらいだよ。
そう、私普段そんな数値出ないですけど、みっつんは普段からそんな、
低い時はね40とか50ぐらい出てる。寝てる時は40、50ぐらいだな。で、朝起きると100近くまで上がってることあるよ。
あなた、肺が弱ってんじゃない？タバコ吸いすぎで。
肺と脈拍数は違うだろ
う。で、なんか血の流れが悪いんじゃん。
そうなのかい。
わからんけど。いや。
江口さん、当たるといいですね。ありがとうございます。
当たったら止めてね。
民泊？
民泊。
民泊。空民泊。
募集、公募せんといけんね、止めてくれる人。
そうだね。はい。昨日から引っ張ってたジミーちゃんが言いませんけど。息子ちゃんの一言。
うちに来る何だよ、メス猫ちゃんじゃない、メス猫ちゃんじゃない、三毛猫ちゃんがね、今、すごい、なんか盛りのついた猫が周りうろうろしてるんですよね、オス猫が。で、なんかそれで、もう振り回されて、なんか、イチャイチャイチャイチャしてるんですよ。で、それをうちの息子が見とって、いやー、この子は悩ましい猫だなとかって言い出して、なんかなんて言ったっけ、
いや、なんて言ったっけ、僕に聞かれても
すごい、その猫、なかなかね、べっぴんさんなんですよね、確かに、猫なんだけど、すごいね、なんだろう、ちょっとエキゾチックな顔してるっていうかね、なんだろう、なんかね、べっぴんさん、そのアイライン入れたみたいな目を しとるよね。すごいね、なんか猫のくせに色気があるっていうか、すごい悩ましいな、この猫って。そりゃ、なんかその、オス猫どもを、なんか、はぶらかしてるみたいなことを、なんか、親の前で言うか、みたいなことを、なんか言い始めて。びっくりした。なんかね、何日か経っちゃったっけ、何言ったかはっきり覚えてないけど、そういうことを言い出して、普段私の前でそういうこと言う感じの子じゃないんですけど、すごいなんかしみじみと言ってましたね。うん、
成長したのね。
大人になったな。でも猫に向かって悩ましい顔するとか言うかと思って。
な
まあ、泣いてる。
なんかまたニャーニャー
泣いてる。今聞こえたけ。
これ、うん、聞こえてるよ。
帰った時おらんかったのにね。
外で腹減ったよって言ったね。
違う違う。またオス猫と一緒におるんじゃないかな。あんなに泣かないもんだって。
あ、まあ確かに、
ね。黙って座ってるじゃん。気づくまで。
うん。うん。なんか恋バナもしたとかって言わなかった。
それはここで言う話じゃないでしょ。
あ、それは公開できない。
できませんよ、そんなのは。
そういうこと
か。あれでもね、親子で恋バナって、初めて、なんか、
そんな感じじゃないもんな。
なかなか話してくれない感じだったので、まあ、お互いの悩みをね、いろいろ語り合いましたよ。お酒も入ってないのに。
そうなのね。久しぶりだよな。あったの。
最後に会ったのは、4月の初め、あの病院で、同じ日に診察受けたという、同じ病院で同じ顔。あれ以来ですね。なんか、その、1年に4回会えばいいっていうんですよ。季節が変わることに。なので。
次会うのは秋ですか。
あ、夏、誕生日のプレゼントもらわないといけない。あれでしょ、8月に来るでしょ、きっと。それアップルウォッチ買うとか買わんとかいう話今してるんで。
ああ。
すごいなんかばったり出会ったら、なんか計算が来るとこんなにまなしに会う予定じゃなかったのにとかってすごい言うんよね。なんなの
みたいな。仲良し親子だね。
いやいや、オタクみたいなことはないですよ。
そのとこかな。
はい。
喋り残したことはないですか。
ごめんなさい、今日はちょっとなんかノリが悪い。
あ、体調もね。
ちょっとね、ごめんなさい。
はい、ということで今日はちょっと短めですが早めに終わっておきますね。以上、空海 IT ニュース1882回6月19日でした。お届けしたのは
また明日、ロスキちゃんと。
はい、また明日のみっさんでした。
なんで同じこと言うの？違うこと言えば、真似しないで。
それでは、また明日、三四。
ただものだ
んだん。ただものだんだん。
あ、
ジミちゃん帰ってきたら終わってるって言うんだね。
おうちゃんありがとう。iTunes に上がるといいですね。
うん。
or any IT news.